伝えしております。教職教育部員の山本康代と申します。司会を担当させていただきます。それではこれから待たれますセッション3に期待して一言お祈りを持って始めさせていただきたいと思います。愛するご祭典の父なる神様、私たち心からあなたの御名を褒めたたえます。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなと御言葉にあります。我が魂を主を褒めたたえよ。主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。主は私たちの成り立ちを知り、私たちが地理に過ぎないことを心に留めていてくださる。しかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れる者たちの上にあると約束をいただき、本当に感謝いたします。私たちにいただいているさまざまな良いもの、感情について大きな示唆をいただくセッションを先日いただきありがとうございます。どうぞ岡村先生を通して私たちに必要な気づき、また理解を深めさせてください。聖霊がお一人お一人の上に豊かに臨んでくださり、御言葉から聞いていくことができるようにお助けください。また弱っている方、病の中にある方、痛みを覚えている方、どうぞ主ご自身が引き上げてくださいますように、この場所の真ん中に主ご自身がご臨在くださいますようにお願いいたします。このお祈りを期待しつつ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。それではストレス社会と人間理解に、あの人とあの人というタイトルで岡村直樹先生にセッションさんの講演をしていただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
よく眠れましたでしょうか。私はよく寝て清々しく朝を迎えることができました。忘れないうちにこのことだけ申し上げておきます。何人かの方から大変光栄なことに、パワーポイントのデータを欲しいということをお申し出いただきまして、大変光栄です。どこかのウェブサイトに上げるってことも考えたんですけれども、いろいろ動画なども含まっておりまして、著作権とかの関係もございますので、取説をつけた上で私の方からメールで送らせていただきたいというふうに思っております。で、手順としては、こういう形です。東京キリスト教大学のホームページにアクセスしていただいて、東京キリスト教大学のミッションなどをご覧いただいて、その後支援会のページ、そして、献金のページをよくご覧いただいた上で、その後にですね、東京 TCU のメールアドレスっていうのがあります。で、そのアットマークの前の部分に、岡村と書いて打って送っていただくと私のところに直接届くようになっておりますので、お送りいただきましたら、すぐにっていうわけにいかないかもしれませんけど、なるべく早く、メールに添付する形で送らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしいでしょうか。そういう形で、はい、今日もパワーポイントをずっとこう使っていきますので、もしよろしければこの明かりなども消していただいて、パワーポイントがよく見えるようにご配慮いただけると幸いだなというふうに思っています。ここのライトとかもしかしたらいらないかもしれません。はい、申し訳ありません。お願いします。おととい主に感情について、皆さんに、と一緒に、考えてまいりました。聖書は誤りのない神の言葉でありますが、神学の営みはこれは人間のする営みです。ということは神学の中には誤りがあります。私がここでお話ししている内容の中にも、おそらく皆さんにはちょっと これはどうだろうと思うようなこと内容があるのかもしれません。そのような時は聖書は誤りのない言葉だけども、神学の営みは誤りがあるということでですね、これ私の岡村の意見だというふうに聞いていただければ幸いと存じます。短く時間を使って復習をさせていただきたいと思います。感情をどう見るかということであります。私は感情は神様からの贈り物であって、そして感情を味方につけるべきであるというふうに考えております。喜びを、私たちが神様からいただいた恵みの喜びをですね、本当にかみしめて、それを素晴らしいものとしてこうエンジョイするっていうのが大切なのと同じように、怒りや悲しみを神様からの賜物として受け取るということも大切であると思います。もちろん怒りや悲しみに従って歩むということではなくて、神様に従って歩むわけでありますけれども、賜物として悲しみや怒りが与えられていて、それを私たちは通して自分自身を学ぶことができる。私たちは感情を通して自分や他者をよりよく理解し、また守ることができるというふうに感じております。感情を敵に回すのではなく味方につけるということです。人間は他者との関係性の中で湧き上がってくる、例えば怒りを、ただ爆発させるのはもちろんよろしくありません。また逆に抑え込もうとしたりします。クリスチャンの多くは自分の怒りを瞬時に罪として扱い、悔い改めの祈りを持って解決を急ごう、またその怒りをどこか違うところにやってしまおうと考えてしまいます。しかしその怒りを自分の中で取り扱わずに、無視すれば無視するほど行き先を失った怒りが心の中で大きなストレスとなって、その人を苦しめていくのではないかと思います。これは大切なメッセージを届けようとする感情を乱暴に箱にしまって封をしてしまうようなことです。残念ながらその怒りはおそらく箱の中で大きくなり続けていくのではないかと思います。怒りを無視するのではなく、怒りに耳を傾けることで自分が何を大切にしているか、そして一体どういう価値観を持っているのかという自分を垣間見ることができます。その上で必要なら他者と正直にその感情を分かち合うことで、しっかりと守るべきものを守れるようになります。もちろんそこには対象者への配慮も必要です。またもし自分の怒りが的外れな怒り、明らかに良い結果を生まない怒り、罪の結果としての怒りであったと気づいた場合には、当然ふさわしく悔い改め、その怒りによって他者との大切な関係性を傷つけてしまわないように工夫して対処することができるようになります。一昨日のまとめです。8つの項目で短くまとめてみました。感情労働は自分が思っている以上に自分に、そして周囲に影響を及ぼしているという可能性があることをまず自覚すべきかと思います。まずはそのような自分、つまり感情に少なからず影響される自分を認め、祈りつつ御霊の取り扱いを求める。同時に神様が与えてくださった賜物である自分の感情を理解することを通して、自分の心の動きを省察する。必要があれば他者の助けも請いましょう。自己省察とは、他者を遮断して自分に集中することではなく、神と人とに自分との関係性の中で行うものであろうと考えます。また普段見逃されがちな自分の感情に特に耳を傾け、背景にあってそれを発生させる理由を省察しましょう。必ず神に、そして必要であれば他者に助けを請う。自分の感情の動きに敏感になり、自分をふさわしく守りつつ他者とのコミュニケーションに配慮をする。感情を相手に伝える必要があれば、対象との関係性を考え、ふさわしく話す。そして忍耐する必要があれば、はっきりとした目的意識を持って忍耐をすることを積極的に選ぶ。その時に私たちの信仰が成長させられ、そして品性をいただくことができるということになるでしょうか。今回2つのトピックでお話をさせていただきます。一つはストレス社会で働く教会教職者に必要な自己理解、もう一つが他者理解であります。で、当然自己理解をまず 初めにお話しさせていただいたのは、それが非常に大切だからです。私を含め牧師はやはり他者を相手に、そして他者にケアすることをその仕事の目的としていますので、どうしてもまずは他者に目線が行くんですが、まずは自分の心の中に目を通し、そして自分の心が取り扱われていくということが大切だろうと考えます。その上での他者理解ということでしょう。さて今日のお話の内容に入ってまいりたいと思いますが、その前に一つだけ、自己理解、自分の感情を理解するというお話を2日前させていただきました。感情を理解するというのは必要に大切ですが、それが得意な方も不得意な方もいらっしゃいます。例えば認知機能に障害を持っていらっしゃる方、そのような方は感情と向き合うことが難しいという場合もあります。ですから全ての人がそれをこうたやすくできるということではないということも一言だけ付け加えさせていただきます。さて今日の学びです。アウトラインの方にも書いておりますけれども、モンスター丸々、そういう存在が私たちの身近にあるかもしれません。ストレス社会の原因の一つにモンスター〇〇の存在が挙げられることがあります。例えばモンスターペアレントは学校などに対して自己中心的かつ理不尽な要求する親を指しています。モンスターカスタマーは店主や企業に対して自己中心的かつ理不尽な要求をするものと説明されます。私もそういう場面に何回か遭遇したことがあります。1回はファミリーレストランで、1回はマクドナルドだったと思います。ものすごい剣幕ですね、店員さんにウェイターさんに怒鳴り散らしている、そういう方を見たことがあります。またそれは時に現代社会のストレスによって生み出されるモンスターであると説明されることもあります。皆さんの周りにもそのような方がいらっしゃるかもしれません。モンスター〇〇 P 自主規制と書きましたけれども、そこにはご自身が考えるそのようなモンスターの名前を入れていただければと思いますが、がです、感情的に理不尽な要求を他者に突きつける人たちは確かに社会に一定数存在します。また現代社会のストレスによって生み出される現象である場合もあると思います。しかしこの見方、つまり人間をモンスター化してしまうということには、私は大きな問題があると感じています。第一番目に、まず相手を人間以外の存在として見ることはその人の人間としての尊厳を無視することにつながります。あいつはモンスターだ、つまり人間じゃないと言っているようなものですから、これは人間の尊厳を無視するということにもつながっていきます。またモンスターだから何を言ってもわからないということは相手とのコミュニケーションを拒否するということにもなります。となると問題解決そのものを諦めてしまうことにもつながってしまいます。さらには社会の中でモンスターと呼ばれてしまう人たちの多くは、実は彼ら自身が幼少期の虐待や DV の被害者であったり、機能的また心理的障害に悩む人たちである場合があります。つまり実はモンスターではないと、そういう考えから始めるべきであろうと思います。感情的で理不尽な振る舞いに対してそれをモンスターのなせる技と言いたくなってしまう気持ちももちろん当然理解できます。しかし相手をモンスターにしてしまうことは問題の解決につながらないだけではなく、相手を傷つけ、つまりこちらもモンスターになるということであろうと思います。そしてさらには問題の本質を見逃してしまうことにもつながると思います。いろいろなものがこの現代社会にあってストレスを生んでいます。現代社会のストレスがさらなるストレスを生み出すという負のスパイラルも起こっていると思います。また一方で現代社会の哲学的世界観が実は社会の中に大きなストレスを生み出しているという場合もあります。その代表格に挙げられるのが実存主義的人間観であると私は考えております。実存主義的人間観とは現代社会、特に西洋社会において絶大な影響力を持っています。近年は日本社会にも の中にもその影響力を強く見ることができます。まあ、実存主義的人間観、実存主義というのは一体何でしょうか。実存主義の源、パスカルだという人もいれば、キルケゴールだという人もいます。まあ、やはりキルケゴールかなとも思います。聖霊キルケゴールはこのように言いました。人間の自由選択の意義を強調し、閉鎖的な合理的体系を批判しています。まあ、キルケゴールはクリスチャンでした。私は立派なクリスチャンだったと思います。彼は哲学の中のヘーゲル批判に端を発して、このような実存的な人間観を提唱しています。しかしその後に現れる、例えばマーティン・ハイデガー、これは無神論に立っているとも感じられますので大きな問題があります。彼は人間には自らの選択と行動で決めた未来が開かれているんだというふうに主張しています。さらにはこの実存主義を一般の価値観まで押し上げた責任を担っているのはフランスの哲学者サルトルであろうと思います。ではサルトルの実存主義とは一体どういうものでしょうか。例えばの話です。石ころのようなものはただそれ自体においてあるだけなので何も感じていません。例えばその、このお庭に転がっている石ころですね。石ころは自分自身で、あ、俺石ころ、松原区バイブルキャンプに今日転がってる、丸々僕先生にさっき踏まれたとかですねそういう自意識はないわけですよね。つまり何も意識せずにただあるだけの存在です。まあ、サルトルはこのような存在を即時存在というふうに呼びました。しかし人間は違います。サルトルは人間は対時存在だと言いました。対時とは意識を持つという意味です。つまり 何か自分以外のものについて考えることができる、意識することができるということです。人間は意識とともにある存在であり、また自分自身をも対象化してしまいます。そうなると人間は石ころのように気楽に存在するわけにはいきません。意識とは常に何者かについての意識であるということによって、意識されるものとの間に絶えず裂け目を作り出してしまいます。つまり意識をしているのが自分、意識の対象者が私の外にあるものというと、そこには明らかな違いがあって、サルトルはそれを裂け目と呼びました。というのは私が何かを意識するということは、それを私ではないものとして意識している、また認識しているからに違いありません。意識は自己自身を一対象として見る限り、自分が自分になりきれないという歯がゆさがあります。例えば泣いている自分を見ているもう一人のなんか冷静な自分がいたり、嬉しいことがあっても心から喜べずにしらけているもう一人の自分がいたりするわけです。意識は常に同時に自己についての意識であるがゆえに、意識の中に裂け目が生じてしまう。つまり人間は自分について考えるときに、自分ともう一人の自分という、そこに裂け目が生じてしまうんだというんですね。しかしサルトルはこう言います。人間が絶えず裂け目を作り出している存在であるということは、人間は自由だということの、これは象徴だというわけです。自分が自分と異なる存在であるからこそ、つまり自分が自分とは異なる存在 で同時に存在であるということであるからこそ、人間は今ある事実的な姿に固定されない、つまり変わっていくことができるのが人間の特徴だと、こう言ったわけです。例えばジョウロ、あの庭のお花に水をやるジョウロですよね。あれは即時存在です。つまり本質を与えられてから実存しています。あのジョウロを作った人は、あのジョウロを作ろう、つまり水をまくのに便利なツールはないものか、あ、こういう形のものを作れば便利だ、まずその本質、目的が与えられて、それからそのものが存在したわけです。しかしサルトルはこう考えます。人間はまず突如として投げ出されるようにこの地上に生まれ、その時点ではまだ本質が決まってないんだと言うんですね。まあ、無神論の前提に立ってサルトルは哲学をしておりますので、人間は世界にまず存在してから、その後自分自身の本質を作っていくんだ、すなわち実存は本質に先立つという有名なサルトルの言葉ですね。 Existence proceeds essence と彼は言いました。これは人間が限りなく自由であることを意味していると彼は主張しているわけですね。しかしそれは人間の人間観を真っ向から否定する、ごめんなさい、聖書の人間観を真っ向から否定する考え方です。聖書はエペソ2章の10節で、実に私たちは神の作品であって良い行いをするためにイエスにあって作られたと書かれています。つまり私たちはまず本質があって、その上で作られているわけです。本質が実存の前に来るわけです。でもサルトルはそれを真逆に考えた。まず実存があってから本質を自らが作っていくと、こう言ったわけです。これは聖書の人間観を真っ向から否定する考え方です。彼はこう言いました。人間は後になって初めて人間になるのであり、人間は自ら作ったところのものになるというふうに語っています。で、この実存主義的人間観というのは、実は私たちの社会の隅々にまで浸透しているということを皆さんお気づきでしょうか。次に皆さんに見ていただくこの歌は、実は実存主義を本当によく言い表している歌と思います。ではご覧ください。しかしこの歌詞を見ていくとですね、本当に実存主義的なんですね。ありのままの姿を見せる、ありのままの自分になるとエルサは歌っています。真っ白な世界に一人の私、つまりこの世界に私は放り出されるように生まれた。そしてありのままの姿をこれから私が作っていくんだ、これでいいんだ、だから私は自由なんだ、少しも寒くない、だって自由だから何でもできる、こう歌っているわけです。非常にこれ実存主義的だと私は思います。実存主義は個を重視しますので、強者による弱者迫害や個を無視する全体主義に対して非常に批判的です。例えばそこにあるのは少数派に対する擁護的な姿勢です。個を大切にしますから、実存主義ですから。例えば戦前の天皇崇拝の強制やイスラムによる多宗教の迫害などは、これ実存主義の価値観によって批判の対象となります。まあこれを聞くと実存主義そんなに悪くないんじゃないかと思うかもしれません。柴田先生が本当に先日分かりやすくですね、戦前のあの恐ろしい天皇崇拝を教えてくださいました。また20世紀中盤以降に発展した障害者の権利運動や20世紀終盤に起こったハラスメントの概念も、実は実存主義の人間観に負う部分が大きいと言えると思います。藤田先生や丸山先生がこれお話をしてくださいました。 で、私たちクリスチャンにとって、特に福音的なクリスチャンにとって、まあ、これらは個別のトピックだと思いますけれども、実存主義の世界観を持っている人にすれば全部これ共通している、源は一つなんですね。例えば実存主義の価値観は LGBT のカテゴリーに属する人たちをも少数派として、すなわち障害者を守るのと全く同じ考え方で彼らを守ろう、つまり同レベルで擁護しようとします。近年の米国では LGBT が多数派になりつつあるので、逆に教会が少数派として擁護されるべきだという議論さえ起こっています。で、教会が擁護されたらよかったって、そうではないんですね。この実存主義的価値観そのものが私はずれていると感じます。この傾向は政治的なリベラル色が強ければ強いほど顕著と言われています。まあ、本来は弱者の味方というのは、これはキリスト教の先輩特許のはずです。しかし神を抜きにした実存主義も同じような価値観を持っているんですね。しかし、アナと雪の女王に見られるサルトル的な実存主義の人間観の問題はどこにあるかというとですね、それが非常にラディカルな自分本位性と倫理的相対主義をもたらすということです。悪または罪とは、つまり、実存主義的人間観における悪とか罪は何かというとですね、私が私らしく生きるのを阻害する要因と定義されます。既存の価値観や社会通念がその邪魔をするならば、それも悪になってしまうわけです。したがって善悪の基準は人間の外側にあるのではなくて、私たちの内側にあるということになります。エルさんの歌うありのままにっていう音痴ですいませんけどこの音痴の感じは父にそっくりだとよく言われますこれありのままに生きるっていうのは、これは自分で想像する価値観によってのみ生きるという意味なんですね。小さい女の子が数年前この映画が流行って、ありのままにって一生懸命歌ってましたけど、私より怖くなりましたね。私が私として、私の信念で、私の道徳観念で一人で生きていくんだっていう、そういう歌です。また加えて、そこには歌に出てくるような幸福への保証がありません。神を信じず自由にありのままに生きる人間が幸せになるには、これは本人の努力プラス巡り合わせや運以外に術がないわけです。つまりエルサはサルトルの世界観に従って歩んでいるようなものだと私は思います。一方、聖書は何と言ってるんでしょう。聖書は人間が神によって作られ、その存在理由も神により定められていると語ります。つまり幸福は神によって保証されているわけです。ですから私たちが例えばハラスメントですとか、例えば、障害者の理解を考えるときに、それは私たちが聖書を通して掲示された私たちの聖書的な価値観に基づいてそれをするわけですが、クリスチャンじゃない人、世の中の人たちは実存主義の価値観に基づいて同じことをしているわけですね。その部分というのははっきりと区別されるべきであろうというふうに思います。で、ここまでが今日のイントロダクションになります。ちょっと長くなりました。まあ、たとえ実存主義的人間観にとらわれている人であっても、また社会の中でモンスターと呼ばれてしまうような人であっても、またストレス社会の中で困窮する人であっても、教会教職者には牧会者、そして特に説教者として、そのような人たちを理解することが求められています。それは時代を通して様々な神学者たちによって語られてきたことでもあります。人に向かって説教する間、その人々のために祈りなさい。これはあの有名なスポルジョンの言葉です。聖書を解き明かすときには、そのメッセージをする相手が意識されてなくてはならない、理解してなくてはならないという言葉であると思います。また説教者が目の前の聴衆を覚えて語ることは説教の基本である。これを言ったのはカール・バルトです。もちろんカール・バルトの啓示論には問題がありますけれども、まあ、優れた牧師であったと思います。で、彼は説教者が目の前の聴衆を覚えて語ることは 説教の基本条件であると言っています。さらにこのような辛辣な言葉を語っている人もいます。説教がしばしば聖書に忠実なようで、聖書の命である言葉を、また今ここで聞くべき神の言葉を伝えることに成功していない、聖書の言葉を正確に解き明かしさえしていればそれで責任を全うしたと思い込んでいる。非常に辛辣ですけど、これは加藤恒明先生がデール記念講演という講演の中で語った言葉です。またこのような言葉もあります。牧会とは気を配ることです。それは教会員一人一人を個別に知るということであって、声を聞き分け自分の羊をその名で呼ぶことなのです。これ言ったのは私の知り合いのおじいさんなんですけど、ご存知なけど私の父これ2週間ほど前に撮った写真です。皆さんにどうぞよろしくということでした人を知り理解するということ、私はそれはミニストリーそのものであると思っています。英語の NIV 訳聖書ではギリシャ語のディアコネアという言葉がミニストリーという言葉に訳されています。つまり英語の聖書にはミニストリーという言葉が出てくるんですね。同じ言葉の動詞形ディアコネオが新改訳聖書ではもてなす、そして使えるという言葉に訳されています。英語ではウェイトと訳されます。ウェイトは待ってのウェイトではなくて給仕する、ウェイターさん、ウェイトレスさんのウェイトです。さらにギリシャ語辞典によればディアコネオは必要を充足する、人生における羊を満たす働きであると定義されています。もちろんミニストリーにおいて福音を伝える、聖書を教える、また相手にアドバイスをするといった能動的、つまりこちら側が発信をするという働きはこれ必要不可欠です。御言葉が語られなければミニストリーではありません。しかしそれらの働きは主に、そして人に仕えるものとしてへりくだる姿勢を持ち、また人やグループを知り彼らの状態や必要にしっかりと目を向けるといった受動的、つまりまずは受け取るという働きとともに行われるべきであるということができるかもしれません。つまりミニストリーという言葉は、人に仕え愛するにはまず主と人の前でへりくだること、そして相手を知り相手を受け入れることであると私たちに教えているのではないかと私は感じています。その上で語る、伝えるということなのかもしれません。イエス様のミニストリーを見ると、さまざまな人がその必要を持ってイエス様の前に進み出ます。その必要に対してイエス様は、あ、君ちょっと目が悪いんでね、足が悪いんで、まあそれはちょっとこっちに置いといて、まず私の福音の御言葉を聞きなさいとはおっしゃらないんです。まずはそのような人たちのさまざまな必要にしっかりと目を向けて、それを取り扱われた上で、その人また聴衆にイエス様は語られます。今日車で私は来ました。この後車でまた5、6時間かけて家に帰ります。成田の近くに住んでいますけれども、非常にこの家がですね、分かりにくいところにあります。時々私の友人が私の家に遊びに来ることがあるんですが、よく迷ってですね、電話をこうかけてきます。岡村、お前の書いた地図ひどいな、お前の家どこだよってこう言います。道に迷っているわけです。で、道に迷っている人から電話が来たら、たとえどんな文化でもまず聞く質問がありますよね。何ですかそれは。そう、その通りです。今どこ、つまりその人の現在位置が分からなくてはその人を導くことができないということになるのではないでしょうか。そしてその私の友人がですね、私の家に到着します。夏の暑い日です。汗をかきながらですね、玄関に立って、そしてこういうわけです。岡村ひどいな、お前の地図もう汗びっしょりだよ。私は申し訳ない気持ちでいっぱいです。ああ悪かったな、この人に何か良いことをしてあげたいな、ミニストリーしてあげたいな、仕えてあげたいなと思う。そしてそうだ、お隣の鈴木さんにもらった美味しいモナカが、これトロヤの1個450円ぐらいするモナカです。最高級のモナカです。 これね美味しいから食べてってバッと前に突き出す。そうするとえっと言いながら受け取って、彼はモナカを食べます。どうなりますか。あのモナカの皮の部分で口中の水分が全部持ってくるふわふわふわふわとなります。拷問です。私がまずしなければいけないのは、まず冷蔵庫に飛んでいってですね、冷たいこう麦茶を用意します。まず飲んでコッコッコッコッと飲みます。あーよかった、ミネラルも吸収できたしと彼は言うわけです。そうすると私は入って入ってと言って、クーラーのガンガンに効いたリビングルームに通します。もうご飯もいるとですね、ちょっと寒くない岡村ってこう言い出すわけです。その時点で美味しい玉露の緑茶とその横にモナカがあったらどうか。これも美味しいですよね。このモナカの価値、さっきはマイナスでしたけども、今度はもう大きなプラスになるわけです。福音というのはモナカを相手に差し出すようなことなのかもしれません。でも時に私たちはモナカを喉にねじ込むようなミニストリーをしている場合があるかもしれません。人に仕え愛するには、まず相手の特徴とその必要をよく知らなければなりません。これらの受動的な側面、つまり相手を知り、その必要を受け入れ、理解することも聖書的なミニストリーの大切な要素であろうかと思います。もちろん受け入れるとは必ずしも肯定するということではありません。まあ、一方で人を話すという行為には以下のような欲求が含まれることも覚えるべきでしょう。私たちが話すときにですね、私たちが頭の中で何を思っているかっていうことを理論的に伝えたいとだけは思っていません。私たちは誰かに話すときに感情を表に出したいと思う。そのとき嬉しければ、こんな嬉しいことがあってね、辛いことがあったら聞いてよ、こんな辛いことがあったの。人に話すっていうのは感情を出すということであります。当然そういう場合受け止めてもらいたい。そしてその感情を否定されたり批判されたくはない。もう少なくとも頭からそれをされるのはごめんだと思います。そしてできれば自分で選択して解決したい。つまり牧師にこう教えられたではなくて、神様からこう示されたというふうにその人は思いたい。そして牧師の使命というのはまさにそうだと思います。私たちは時に話したがりですよね。こうこうこういうことで悩んでいると、そこはねいい見言葉があると思って頭の中に瞬時にその見言葉を思い浮かんで、それをさっとこう話して、でも自分で解決したいと多くの人は願うわけです。拙い経験でありますけれども、私が牧師をしていた時に、まあ、まだ牧師ではありますけど、まあ、教会の一つの教会の主任ではないですけれども、アメリカの教会で牧師をしていた時に、多くの方がまあ悩み相談に来てくださいました。ほとんどの人はもう自分なりの解決方法っていうのを持っていました。こうするべきだとか、こうあるべきだっていうのを持ってるんですが、それを自分で口に出して言うことをはばかる、または自信がないので後押しをしてほしいと思う。そういう時に後押しをするのが相談を受けた牧師の役目の一つであると思います。もちろんどうしたらいいかわからないという人ももちろん来るとは思います。さらに当然秘密を守ってほしいとも相手の方は思います。でここで重要なのは、相手の話の内容だけに耳を傾けるのではなく、相手の感情を受け取る、すなわち共感をするということで、何を考えているんだろうかということを知るだけではなく、どう感じているのかということを受け取るということです。人は感情を相手に受け取ってもらったときに、初めてその関係性を安全であると感じ、信頼が生まれます。その人が何を考えているか、その言葉だけを受け取るのではなく、言葉ならざる言葉を、つまり感情の部分も一緒に受け取るということが必要であろうと思います。ここから先2ページはちょっとマニア向けの内容になっておりますけれども、ちょっと説明をさせていただきたいと思います。共感という概念に関する研究は、実はドイツ人哲学者で心理学者のテオドロ・リップスが用いたドイツ語のインフマンという言葉によって始まりました。 米国の心理学者のエドワード・ティチャナーという人がそれをエンパティーとして訳して以降心理学の分野で広まっていきました。つまり共感という言葉そのものはそんなに古くないんですね。このインフガンという言葉はドイツ語のベスティヘンという言葉と比較されて理解されることが多い言葉です。ベスティヘンは相手に対する理解として訳されるのに対してインフガンは感情移入ですとか自己投影といった概念を持つ言葉です。すなわち共感するというのは単に相手を理解することだけではなくて感情を伴って相手に対して一歩も一歩も進んで歩み寄り相手と共になるということを指しています。また英語のエンパシーという言葉はやはり英語のシンパシーという言葉と比較されることによってその意味合いの明確化が図られることもあります。エンパシーが共感や他者に対する深い理解という意味を持つのに対してエンパシーは同情とか哀れみです。私たちが対象者に対して持つべきは同情や哀れみではなくて共感であるというときにそれは理性的に相手を理解するだけではなく感情的にも相手を理解するという意味を含んだ言葉であるということができると思います。では共感性はクリスチャンによってどのように取り扱われるべき概念でしょうか。教会においてクリスチャンの持つ共感性という態度の重要性が語られるときに最も頻繁に引き合いに出される聖書の御言葉はローマ人への手紙12章15節だと思います。喜ぶ人と共に喜び泣く人と共に泣きなさい。この短い聖書の箇所に対して聖書神学の歴史上さまざまな解釈が施されてきました。聖書には共感という言葉は直接出てきません。少なくとも新改訳聖書の第3版にも2017にも出てきます、ね、しかしその概念自体は聖書のいろいろな箇所に出てきます。これは一つの例ですね。ローマの箇所、宗教科学者ルターはその説教においてこの説には直接的には触れてないんですけれども12章13節の以降の文脈の中から当時の社会背景に言及しつつ迫害されているものやさまざまな誘惑の中で苦しむものに対するキリスト者の持つべき哀れみ深い愛の態度の一つの表れとして共に喜び共に泣くことの重要性を示唆しています。つまり迫害されているものだけじゃなくてですね、誘惑の中で苦しむものに対してもそういう姿勢を持つとルターは教えています。また宗教改革者カルヴァンはロマ書集会の中で15節はパウロがキリスト者が互いに愛し合うことの真の意味とその模範的な態度を教える箇所であると言っています。両者の聖書解釈に共通するのは神の愛を模範とした重要な態度であるということが言えると思います。マニア向けのスライドはここまでになります。では共感というのはどういうことでしょうか。そしてこの世の中の人たちが共感してほしいと思うということはどういうことでしょうか。私はその思いはですねこの歌に非常によく表れていると思います。作曲した時にその詩を書いた時にですねすごく大きな失恋を経験していたそうです。すごく心が傷つく中でこの歌詞を書いたと言っています。愛をよく知る親友とかには話せないし夢見がち、段ボールの中に一人引きこもりっきりとこう書いて、人に存在できない、でも本当に傷ついて苦しんで、でも誰にも言えずに家の中でなんか家電の後に出たゴミの段ボールの中に自分が入ってその中でしくしく泣いている、そういう歌詞です。し かし彼女はこうつなげます。歌い続けます。あのね、でもね、ただ聞いて、聞いて、聞いて。えいや、君からもらい泣き、ほろりほろり二人ぼっち。えいや、僕にももらい泣き、優しいのは誰です？って言います。これは、私に何かアドバイスはいらないの。私慰めてくれなくていいの。もらい泣きしてちょうだいっていう意味です。もらい泣きというのは究極の共感かもしれません。つまり悲しんでいる人を見た時に、はあ、つらいね、悲しいねと言ってこっちも涙するということですね。そしてその時にやっと二人ぼっちになれる、つまり人と人とが結ばれるという親友関係ですね。そしてその時に君の涙を見て僕ももらい泣きをする、二人で泣く、優しいのは誰なのか、そういう人なんじゃないのか、そういう歌であります。例えばアドバイスや聖書の言葉を語る前に、おつらかったんですね、とても心配だったんですね、はあ、悲しかったんですね、いやそれは不安ですね、ついカチンと来てしまったんですね、それは嬉しかったですねと声をかけてはどうでしょうか。先ほども言いましたが、私たちは御言葉を取り扱うものとしてやっぱり御言葉が頭の中に常にあるので、あこれあれアドバイスをしがちですけれども、一旦は相手の感情を受け取って、そしてその感情に共感するということが身にするなのかなと私は考えます。その時にやっぱりこのような言葉が出てくるのではないかと思います。これはテクニックで語る言葉というよりも心の中からにじみ出てくるものであるべきであろうと思います。デニーズに行ってデニーズにようこそって笑顔ですね。あれ目の底は奥は笑ってないですよねいやいやそんなことないと思いますけど、やっぱお見通しです、テクニックでやろうとすると。でも神様が私たちを救ってくださって、イエス様を通してあがなってくださって、その神様は私たちの悩み苦しみに寄り添ってくださる方ですよ、ね、それと同じような感覚でその人に寄り添うということだろうと思います。またこのような声をかけることで相手の中に理解されているなという感覚が生まれます。相手の考えや思いを知るだけではなく、その相手に理解されてるなと、さらには愛されているなと感じてもらうことも、これ非常に重要です。実は2012年同盟選挙120周年の記念礼拝の中でも実は同じことを私お話しさせていただきました。人を愛するというのはこちら側が愛する愛してる愛してると思ってテンションを上げていくことではなくて、愛する対象であるその人が私は愛されてるなって感じることですよね。神様は私たちに一方的に 愛をくださっていますが、イエス様を通して御霊の働きを通して私たちに愛をくださいますが、私たちはそれを実感することができます。実感したから、感動したから私たちは教会教職者になったんですよね。実感がなくて頭の中の概念だけで教会教職者になろうとする人は私はいないと思います。つまり私たちが人をケアしたい、愛したい、理解したいと思うときに、私たちがそのような思いを持ってるだけじゃなくて、相手がああ理解された、ああ私はケアされている、ああ私は愛されたと感じるときに、初めてその人を愛することになるのかもしれません。これは非常に重要なことです。ただ難しいこともあります。それは特に日本人は自分の感情を言葉で言い表すことに慣れていないということです。一昨日私の父のリアクション、飛行場でのリアクションをシェアさせていただきました。私が26年ぶり日本帰ってきた時ですね、空港に迎えに来てくれた母はもう満面の笑みで私に抱きついてきました。父は腕を組んでですね、その辺をブラブラしながら母に、お父さん嬉しくないのって言った時に、まあねと言いました。まあ、しかしその後ですね、よく話を聞くと母からですね、お父さんね、直樹が26年ぶりに帰ってきたことをいろんな人に言いふらしてるのよってこう言いました。うちの息子がねとこう言ってくる。まあそれが父の愛情表現だったということを後に私は知るわけです。 大人とは頭を使うべきで自然と出てきてしまう感情のアラームが劣っているもの、悪いものと思い込んでいる場合が多くあります。ですから教会員の方でも感情的なんですけれども、感情全部一旦殺してから牧師の前に行かなきゃいけないと思っている人もいるかもしれません。そしてそれが悪いものなので、隠す、我慢する、無視する、悔い改めるという癖がついてしまう。もちろん悔い改めが必要な場合もあります。でもまずは一旦自分に正直になるということかもしれません。感情は誰もが持つものなのに、そしてその感情に大きく影響を受けているのにもかかわらず、そのことに気づかず、そのことを言い表すことができないというのが実情なのかもしれません。そのような時とても役立つのが非言語コミュニケーションであります。この話は大学でよくするので、私の授業を受けたことのある方はまた話だと思うかもしれません。私は TCU に研究室というものを持っております。教研棟の3階にあります。TCU に来られた時はぜひ研究室に寄ってください。大体6時か6時半頃まで私はそこで仕事をしています。授業の後コンピューターなんかで原稿を書きながらですね。そうするとうち の愛する奥さんから電話がかかってるんです。もしもし、私もうすぐ帰ってくる、うん帰るよと言うわけですね。まあ、ラブラブなわけでありますけど、ね、で奥さんがですね、帰りに、悪いんだけど牛乳と卵買ってきてね。はいはい、わかりました、はいはい、なんて言って電話を切るわけです。仕事しながら電話してるのでもうコロッと忘れる、その子。それで家に着いてガラッと玄関を開けた瞬間にやべえと思う。あ、忘れた。初めてだったらまだいいですけど、これ繰り返していいですよね。奥さんは向こうから、まあ、うちの奥さんはバリバリのキャリアウーマンだったんですけども、結婚して、そして主婦になりました。主婦になるのが夢だと言ってくれました。その奥さんがですね、エプロンで手を拭きながらタッタッタッタッタッと出てくるわけです。おかえりなんてにこやかにですね、まあ、ラブラブですからしょうがないと思いますけど、にこやかに来るわけです。しかし私を見てすぐ気がつく、あ、この野郎また考えも忘れてそれで奥さんの表情がスーッとこう変わるわけです。私もスーッと青ざめます。そして奥さんに対してごめん、忘れちゃった、今すぐ行くから、うん、もう大丈夫。私はごめん、怒ってる、はあ、怒ってないわよ。これ言語で言うと怒ってないと言ってるわけですから、ああ怒ってないんだと、もし私が思ったら私は大バカ者です。ガンガンに怒ってるわけです。それは非言語コミュニケーションを通してガンガンに怒ってますよということを如実に私に訴えてるんですが、なかなか人間は素直に私は怒ってますとは言えないので、怒ってないわよと言いながら怒っていることをガンガンにこう表しているわけですね。それが非言語コミュニケーションの一例であります。非言語コミュニケーションとは会話や文字によらないコミュニケーションのことで、表情や身振りだけではなく服装や距離感なども含まれます。非言語コミュニケーションは言語的なコミュニケーション以上に豊富な情報を与えてくれることもあり、牧会においても重要なコミュニケーションスキルの一つだと思います。ちょっとこの下のスライドが消えて、画像が消えてしまっているんですけれども、いろんな研究があって、例えば人間が他の人から受けるコミュニケーションの3割が言語で7割が非言語コミュニケーションだという人もいます。学者もいます。さらにはすごい人になると、いやいや1割程度が言語コミュニケーションで9割は非言語だという学者もいます。まあ、いずれにせよ非言語というのは非常に大切です。先ほど私が牧会の中でいろんな方から相談を受けたというお話をさせていただきましたが、先生、トントンと私のオフィスを叩いて、先生私はこんなことで悩んでるんですと言ってくださる人はなかなかいません。教会にいらっしゃる時にすごく浮かない顔をしてます。あれ今日元気がないな、あ、なんかちょっと風邪気味なのかな。次の週もその人いらっしゃってすごく元気がない顔をしてる。で私は今日元気なさそうです、そういえば先週もちょっと元気なさそうでしたけれども、お健康害されてますか、大丈夫ですかという誘い水をすると、その人が、はあ、先生実はと言って声をかけてくださる場合があります。なかなか 正直に私たちは自分の心を他者に告白するってことできませんよね。例えばそれが牧師であってもなかなか難しいです。でもその方の表情や口調や、そういうものに焦点を日頃から合わせていると、あら、この人はもしかしたらちょっとがっかりしているのかもしれない、苦しんでいるのかもしれない、または表情によってはちょっとイラッとしているのかもしれない、その時に声をかけることができる。さらにそこには受け取るという側面と同時に伝えるということも含まれています。つまり非言語で相手にメッセージを伝えるということです。皆さんが例えば大好きな人からこのように声をかけられたらどうでしょうか。あなたのことを愛していますというセリフをこういう表情で、あなたのことを愛しています。愛されてるって感じますか。感じないですよね。これ心にもないことを言ってると相手には取られてしまいます。あなたのことを愛してますって言うと、ちょっと気持ち悪いと思われると思います。つまりその時の感情が言葉と一緒に表現される時にそれが伝わるわけです。私はイエス様はそういう方であったと思います。また神様はそういう方であると思います。命を狙われたダビデを絶望の中で、その絶望の思いを神様は受け取ってくださいました。その思いを十分に汲んでくださいました。またコリントの町でパウロがユダヤ人からの迫害を受ける中で、私はもう恐れおののいていた、もう怖くて怖くてガクガクブルブル震えている、パウロは正直に書いていますけれども、そのようなパウロの声も神様はしっかりと聞き届けてくださって、その上でアクロやプリスキラといった人たちをたくさん、同労者としてですね、投入してくださったわけです。でも私たちの感情を神様受け取ってくださるだけではありません。例えばキリストは兄弟を亡くしたマリアの悲しみに共感して涙してくださいました。兄弟を失ったマリアは悲しみのどん底にありました。死ぬ前につければよかったんですけど、イエス様は少し遅れてつきました。もう墓に兄弟は眠っています。そしてマリアがもう涙をポロポロ流しながら泣いているわけです。当然その後イエス様は墓に行って兄弟をよみがえらせるわけですから、イエス様の心の中では、マリアよ、待て、もう5分も10分もしたら私が行ってよみがえらせてあげるから、待ちなさい、なんとなく心の中でニヤッとしたり、私だったらきっとすると思うんです。でもイエス様はその涙を流しているマリアを見てどうされてましたか。これ新約聖書の中でもギリシャ語で読むと一番短い説の一つです。イエスは涙を流された、He cried, Jesus cried って書いてあるんです。つまりマリアがさめざめと泣いているその感情に寄り添うだけではなく、それを聞き届けただけではなく、こちらからも感情を持ってマリアに寄り添ってくださったのがイエス様の姿です。だからこそ私たちは教会教職者を続けていけますよね。もし神様が私たちに常に鞭を振るう存在であれば、不完全な私たちはあんな失敗こんな失敗します。その時に自分でもう落ち込んで、ああダメだ、もうイエス様もう牧師はやめた方がいいでしょうかっていう時に聖書を読んで鞭がビシビシ来たんです。もうやめたいと思います。でもそんな時にお前はよく頑張っているよ、欠けてる部分もあるよ、でもよくやってる、それが証拠に私はお前のために死んでるじゃないか、お前は私の目の中に高価で尊いんだ、私はあなたを愛してるんだと神様は言ってくださって、その感情が私たちのひしひしと伝わってくるので、教会の中でどんだけ辛いことがあってもイエス様ありがとうございます、私はやり続けることができますと思えるわけですよね。そのような態度を私たちも周りの方に示していくということだと思います。 当然私たちは福音主義ですから言葉が大切です。聖書は誤りのない言葉が言語霊感従前霊感です。私は TCU で組織神学の刑事論を担当していますので、この2つのフレーズ言語霊感従前霊感もう繰り返し学生さんに言います。しかし神様は言葉だけの方ではないです、ね、言葉の方でいらっしゃいますけど言葉だけの方ではありません。感情も豊かで私たちの感情を理解してくださって、いやまずは私たちに感情という賜物をくださって、それを理解してくださって、それを通して私たちを正しい方向に導いてくださり、さらには感情を持って私たちに歩み寄ってくださるのがイエス様であると思います。だから私たちは続けていけることができますし、だから私たちは苦難の中で神様ありがとうございますということができる。教会の方にもそのような態度で私たちが接するということが必要なのかなというふうに思わされています。またイエス様は子供たちには安心できる大人として接しました。イエス様は救世主の前の職業という言い方はおかしいかもしれないけど、交渉会に入られる前の職業を皆さんご存知ですよね。大工さんですよね。当時の大工さんはもうトラックが全部資材運んでくれてそれを組み立てるという大工さんではありません。もう自分で全部土台から据えて家を作っていく、ものすごい力仕事を必要としましたし、一年中外で働いていますから、イエス様はもう筋骨隆々だったと思うんですね。今風の言い方をするとかなりのマッチョだった。そして顔なんか真っ黒ですよ、もう日に焼けて。でそういう人が弟子たちを連れてこう歩いて、普通だったら子供たちはもう怖くて寄ってこないんです。しかしイエス様が歩いているとお母さんやお父さんが、ほらイエス様だよ、祝福してもらえな、うわーイエス様ってこう来たわけです。そんなこんながたいのいい顔真っ黒の人になぜ子供たちが近寄っていったか、それはイエス様の非言語コミュニケーションの部分がもう本当に哀れみに満ち溢れていたからだと思います。そのような感情をイエス様が常に表してくださっていた。人々はイエス様のメッセージに本当に耳を傾けて集中して聞きましたが、イエス様の言葉を聞いたのと同時にイエス様の全人格的な、つまり表情とか感情の部分全部ひっくるめて人々はイエス様に捉えられていったと私は感じます。そのような態度でミニストリーに臨むということが重要かなというふうに思わされています。最後に私の知り合いのおじいさんの言葉をもう一度見ていただいて、牧会とは気を配ることです。それは教会員一人一人を個別に知るということであって、声を聞き分け自分の羊をその名で呼ぶことなんです。声を聞き分けという時に言葉としての声、そして感情としての声もあると思います。そして自分の羊をその場で呼ぶという時に、ただただその人の名前を覚えて名前を呼ぶというだけではなく、私たちが全人格的にその人に接していくということであろうと思います。神様が私たちをそのように取り扱ってくださったので、私たちもそれをすることができるということであろうと思います。ご清聴ありがとうございました。お祈りいたします。ご在年の地内神様、あなたの皆を賛美いたします。この世の中にはたくさんのストレスがあります。私たちもその影響を本当に受けています。ある時にはその中で悩み悲しみ、ある時にはそのようなストレスに対して怒りの感情を持ち絶望し、イエス様もうダメです、イエス様もう続けられませんという思いが私たちの胸の中に迫ってくることがあります。しかしそのような時に、主よあなたは御霊の働きを通して私たちに触れてくださいます。私はあなたを愛している、私はあなたのために十字架で死んだ、あなたは私の目に高価で尊い、君はよく頑張っているよ もちろん賭けもある、分かっているよ。でもそんな賭けを承知の上で、私は君を召したのだよと、あなたは私たちに語りかけてくださいます。主よ、あなたの憐れみを感謝いたします。十字架の上であなたが私たちの贖いとなってくださったことで、私たちは救われ、さらにはその中で召され、教会での働きに従事しています。もちろん足りないもの、罪深いものですから、挫折を経験し、もうダメだと思うこともありますが、そのような時にあなたが私たちに働きかけてくださいますから、ありがとうございます。どうぞ私たちが正直に自分の心をさらけ出して、あのダビデがもうダメですと言ったように、またあのパウロがもう私は怖くて怖くて恐れおののいていますと言ったよ、怒りの感情も含めて神様、あなたの胸を叩いて祈ることができますように、その時に私たちをあなたが取り扱ってくださいます。そして先ほどのような声をかけてくださいます。あなたが私たちにそのようにしてくださいましたから、私たちも周りの人にそのようにすることができますように、まずはその方の言葉と、そして心の声に私たちは耳を傾けることができますように、そしてまずは語るのではなく、はあ辛かったですね、はあ悲しいですね、それはカチンときましたね、ああよかったですねと、その方の感情に寄り添うことができますように。そしてその上に、その上で主よ、聖霊様の豊かな働きを通して、聖書の言葉を用い、また私たちの経験を用い、その方に慰めの言葉を語ることができますように、聞くに早く語るに遅いものと私たちをしてくださいますようにお願いいたします。この研修会において、あなたが私のようなものをも取り扱ってくださっていますことを心から感謝いたします。もう一度あなたの十字架を胸に、この山を降りてもあなたの御業でにのために進んでいくことができますように、あなたは私たちを強め、私たちを導いてください。愛する主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
しばらくの間、質疑応答の時を持ちたいと思います。
今、少しずつは消えなくて、じゃあ、それなぜそういう感情を持ってしまうのかを考えてしま
年だから聞きますね。これは若い人からも聞くことがありますし、高齢の方から聞くこともあります。もう私は年だから先生勘弁してくださいとよく聞きますね。これやっぱり世の中にある価値観に非常に影響されているかなと思います。テレビを見るとですね、ネットを見てもそうですけれども、化粧品のコマーシャルでマイナス5歳だとかがね、バーッとこう入ってくるんです。そういうコマーシャルを見るとですね、鏡を見てこのシミどうにかしようかなと私も考えたりするわけですけど、社会の中にはそうやってこう若いことはいいことだっていうそういう価値観があって、やっぱり教会の中にそういう考え方も入ってきます。その中で高齢者の方ご自身がもう私は年だから、でも同じような人が聖書の中に出てきます。ヨシアは神様にですね、もう私は年だから勘弁してくださいと言ってます。しかし神様はヨシュアに対して、あなたは年を取った、十分分かっている、でもまだあなたは占領しなきゃいけない土地がこれだけあるんだと言ってです、うわーっと占領すべき土地がのリストが出てくるわけですヨシュアはかなんなと思いながら、しかしそのことを実行していきます。つまり年齢ではなくて神様の召しですよね。だ年齢で切るっていうのはこれは聖書的ではないと思います。しかし一方でモーセが天に召された時には、モーセは目は霞んでいなく記憶も衰えていなかった。つまり人間的な目だから見ればまだまだいけたにもかかわらず、神様ははい君の働きはここまでですよと言ってください。だからそれはやっぱり召しによると思いますし、その人が本当に私はもう後進に道を譲らなきゃいけないというそのような思いが神様に与えられているのであればそうするべきでしょうし、神様からもう少し頑張りなさいという話を聞いているかもしれません。もちろん召しというのは一人だけを受けるものではなくて、それは教会と共有して確認していく、まあ同盟で言えば教団とも確認して共有していくものであろうというふうに思います。しかしそういう中でこの世の価値観、若いからとかそういうこうある意味差別的な価値観というものが入ってくるということはあると。その時にはやっぱり聖書の御言葉を示して、いやいや若いからではなくて若くてもです、年を取っているからではなくて年を取っていてもですというお話を聖書からして差し上げると良いのかなと私は個人的に思います。また共感しにくいという場合、共感というのはその人の感情に寄り添うことなので、肯定しなさいということではなくて、その人がこういう感情を持っているんですねということをこちらで確認するということです。つまり感情的になって共感するという場合と理性的に共感するっていう場合があります。これ細かい話になってきます。つまりちょっとこの人はには共感しづらいなと思った時には最低限言葉で共感する。ああそうですか、辛かったですねと言われるとなんとなく肯定されてるような気になってしまう場合はお辛かったんですね。例えば、あ、気持ちは受け取ってくれたけれどもその気持ちにこう同調してくれてるわけではないんだなっていうのは相手はこう考えるかもしれません。それは一つのアプローチですが、すごく難しいと思います。ただ先ほども言いましたように認知の課題、例えば発達障害などを持っていらっしゃる方は、感情と向き合うのが苦手だというふうに、医学の世界では言われています。でそれはそれでその人の賜物ですので、それはそれで活躍する場所があるとは思います。ですから、そういうことぐらいしか私は申し上げることができません。ありがとうございます。 の先生すみません、余計なこと聞きまし
た
ありがとうございます。
あ、はい、一番後ろの列の岡根とお名前をよろしくお願いいたします。
はい、キロキリキリス協会の前原と申します。すごいご参加ありがとうございました。全体に教えられる中で
来るかなと思っていました。ありがとうございます。おっしゃる通りです。もう一ひねり二ひねりぐらいあります。その話もしようかなと実は思ったんですが、今回は根源の部分だけを話してその後は割愛させていただきました。これは時間の関係もありますし哲学の講義をしに来たわけではないという思いがあって割愛させていただきました。でもポストモダンというのはポストがあってのポストモダンなので、そのモダンの中に何があったか、それは人間の個に注目するという哲学があってそこから発展してきている。でさらには哲学者が批判されるときに、もちろんそのサルトルも今批判されて20年ぐらい前から非常に批判されていますけれども、その批判が今度、文化的なうねりになって社会に影響を及ぼすっていうのはまた少しタイムラグがあります。今の世の中には、モダンとポストモダンが混在しているような形かなというふうに考えていまして、特に若い世代なんかは確かにポストモダンの影響をものすごく受けていて、もう本質もないんじゃないかと、もう本当に何もない、何も信じるものがない、自分さえ信じられない。で実はその自分さえ信じられないというのは、サルトルの考え方の直線上にあるものだと思います。つまり先ほどエルサがありのままになると言って実存主義者たちは歓喜乱舞して私も私の作るようになるんだと言って結局なれなかった。で多くの人が自殺していったわけです。でそういう中でサルトルの批判が起こってきたわけですけれども、サルトルが人個人に焦点を哲学の焦点を当てたことにおいて人々は自分はと思って、でまだまだ世の中には特にアメリカの文化の中には私は何でもできるって考えている人たくさんいるんですけれども、そういう人たちも結局は挫折していきます。なぜかというとさっきも書きましたが、私たちが実存的人間観を持って実存主義的人間観を持つときに倒れるものって自分しかいないわけですよ。でやっぱり人間はどこかで気づくわけです。あ、自分だって頼れないんだ、 その時にポストモダンが出てきますし、その時に自分につまずいて、もう結局本質も何もないんだ、世の中は虚無なんだという、ことにたどり着くのかなというふうに思います。そういったから体験は様々あって、もう本当におっしゃる通りだと思いますけれども、まあ、今回は、まあ、そこまで深く踏み込むとちょっと時間があるということで、割愛をさせていただきました。大変貴重なご意見感謝いたします。ありがとうございます。
いかがでしょうか。まだ少し時間がかかりますので、あと1人か2人の方は大丈夫だと思いますので、質問をする方、あ、はい、一番後ろの質問お願いします。
実存主義と実存論というのの区別が大事な気がするんですけども、定義論と実存論で私は大半ないんじゃないと思っているんですね。実存主義とその聖書の価値観というのは違います。例えばその進化論と進化主義を混合してしまっていけないように、実存論という視点は私たちの聖書を読んだり信仰したり信仰を考えたりするとても大事な視点だと思うんですけども、その点いかがでしょうか。
はい、ありがとうございます。おっしゃる通りです。今回スライドの中で私は実存論という言葉はあえて使わずに、全部実存主義的人間観と、実存主義じゃなくて実存主義的人間観という言葉をあえて使わせていただきました。実存論になると非常にその中には私は聖書が相入れる部分もあると思います。それが、証拠に、例えば世の中のマイノリティの人たちに対する、同情的なというか、まあ、ケア的な視点というものが出てきたと思います。ただ実存主義的人間観というと、やはりサルトルに代表されるような人間中心主義になっていきますので、そこは自分の中ではきちんと区別して使わせていただいたつもりではありますけれども、もしその区別がはっきりと表れていないのかったと感じになるのであれば、その部分は訂正してお詫びいたします。ありがとうございます。
質問がある方がいらっしゃれば手を挙げていただければ、マイクをそちらの方に。いかがでしょうか。あ、はい、じゃあ最前列の前に座ってください。
どうもありがとうございました。天竜キリスト福音教会の古川と申します。学問的な質問ではないので申し訳ないんですけど、何回か先生のお話を聞いている中で、すごく先生はいろんな歌を知ってらっしゃって、それでですね、聖書の話とこう結びつけて紹介してくださって非常に勉強だなと思っているんですけども、セキュラーというか普通の皆さんが受け入れている、非常にたくさんの方に歓迎されている歌で、聖書的だなというような、そういう歌とか、なんか先生的に、心に留めて、ああ、これはいい歌だ、聖書的だなとかっていう歌が、もしあるようであれば、紹介して
ございます。今回受けた質問の中で一番難しい質問すいません、すぐに頭に思い浮かんでこないので、ふっと思い浮かんだのは東京温度とか思い浮かんだんですけど、多分違うな、またそれはちょっと勉強させていただいて、先生には去年大変お世話になって TCU の支援会で本当にお世話になりました。またメールで報告させていただきます。でもありがとうございます。感謝です。
せっかくの機会なので、あ、最前列の
質問でございます。
でも何も言うことないですその通りだなと先生ありがとうございます。Thank you.